集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの竹内紀弘です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組ではいつもは西原浩一さんにお話を伺っているんですが、今日は西原さんが海外出張ということで、はい、元インターバンクディーラー HSBC 香港上海銀行チーフトレーダーを務められました竹内紀弘さんと今日はお送りしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、3月も15日ということで中盤に入ってきたわけですけれども、年度末ということで、日本なんかだともうその配当とかね、優待が多い時期で株式市場もっと盛り上がってもいいかなと思うんですが、出来高あんまないんですよ。
そうですね、やっぱり高値の後ですんで、上にしこりができちゃったんですかね。出来高も、出来高も低いですね、
はい、なかなか上がらないという状況なんですけれども、それでもね、世界景気はいいという裏付けがあるならいずれ上がるだろうって思いたいんですが、今週出てきたアメリカの小売りの数字ちょっとびっくりしませんでした？
そうですね、マイナス 0.1% と出てきましたね。ちょっとびっくりしちゃったんですけれども、
予想はプラスでしたよね。
予想はプラス 0.3 だったんですけれども、はい、まあ、中身を見てるとね、なんとなく分かってくるんですけれども、はい、まあ、結果はですね、ガソリンといわゆる新車販売が振るわなかったってことなんですよね。でこの2つの要因を除くと、はい、結果はプラス 0.3 で、まあ、ほぼ予想通りだったんですけど、ただ結果的にこの2つが足を引っ張っちゃったってこと。
なんでガソリンと新車販売が落ち込んだのか。
ガソリンはまあまあ置いといてですね、新車なんですけれども、うん、日本では普通車って買うのが一般的じゃないですか、まあ、リースなんていうのを使われている人もいると思うんですけれども、
まあ、昔に比べればね、リースも出てきましたが、
アメリカって実はね、リースの比率がすごく多くて、
多いんですか、
で、はい、この例えば3年前4年前にリースで買った車、うん、借りた車がですね、リース明けで中古車市場にたくさん出てくるんですよ。オフリース車って言うんですけども、はい、すると中古車市場が飽和状態になるじゃないですか。するとメーカーがどんなに販売奨励金払っても新車が売れないっていうことになっちゃうんですよ。だからこれはあんまり景気とは関係ないんですよね。だからもう中古車の供給がもう 山のように出てきちゃってるんで、新車が売れないと、はいはいはい、こんな構図なんですよね。これはもう1年ぐらい前からだいたい予想されてたことなんで。
そうなんですか、
だからこれはあんまり買うとしない方がいいかもしれませんね。
なんかね、びっくりしたんですけれども、マイナスなんて思って、まあ、じゃあサイクルとして、はい、そのリースの車が今ドッと出てくるということで、はい、中古車市場が飽和状態と、
おっしゃる通りです。
じゃあこの点についてあんまり気にしなくてもいいのかなということで、
そうですね、
まだ景気は落ち込んでいないと。
景気は落ち込んでいないです。ナスダックは史上最高値取ってますし、はいはい、ただね、この小売りの売り上げって普通はブレが大きい指標で注目を浴びてるんですけれども、うん、はい、今週の場合はやっぱり貿易摩擦とかその辺に市場の目がいってたんで、あんまり注目されなかったですね。
そうですね、あんまりこの経済指標というよりもトランプ大統領の一挙手一投足ですか、はい、もうツイッターまでチェックしとかなきゃいけないので、
そうです、
最近は
そうですね、もうそれだけで動きますんで
ツイッターで人事、テラソンさん解任しちゃってるわけですから、
ね、すごいですね、まあ、この辺はちょっと後で触れていきましょう、
はい、ということで、かなり、まあ、政治的な様相がマーケットのは重しになってきているような印象はあるんですけれども、ドル円相場は、105円台まで年明け、はいはい、下落しています。今日はこのドル円相場は一体なぜこんなに下がっているのか、この点含めて、竹内さんにお話伺っていきたいと思います、はい、それでは早速進めてまいりましょう。
集まれトレーダー、シンプル FX トレーダー。
さて、ここからは竹内紀弘の視点です。今日は竹内さんに、このドル円相場に、はい、主軸を絞ってお話を聞いていきたいと思うんですけれども、はい、2018年年明けは日米金利差拡大というのが一つのテーマで、ドル円相場円安になるという予想結構大 かった印象ですけどね。
そうですね、はい、新聞の紙面なんか見ますと、はい、いわゆる円安予想の人、うん、あんまり動かない予想の人、円高予想の人と大体きれいに分かれてたんですよね。ところが蓋を開けてみると、うん、ね、もう年初で1月の8日に113円の38銭っていう高値をつけた後は、ほぼ一本調子で8円下がってますから、
はい、ええ、真逆に8円落ちたということですね。
昨日、はい、昨日じゃないです。去年のレンジでだいたい11円なかったわけですから、はい、もう年初2ヶ月程度で8円動いたわけですから、はい、まあ比較的大きい動きだったということになりますね。
はい。なぜこれ8円もの円安、まあ円高ドル安に動いてしまったのかということなんですが、ちゃんとその背景というか材料あるんですよね。
はい。背景というか材料はいくつもあるんですけど、はい、まあそれぞれによってウェイトは違うんですけれども、はい、まあ、一つ一つ見ていくと、はい、あ、やっぱそれなりにドル円を動かしたなという結論になるんですよね。
はい。はい。じゃあどんな材料があったのか教えてください。
はい。じゃあまず一番目に行きましょうか。
はい。
はい。聖子さんとかですね、はい、日本の機関投資家さんっていうのは、今日本ってゼロ金利じゃないです、はい、ゼロ金利というかマイナス金利をでのマイナス金利を取っていますから運用先がないんですよね、はい、それどうしても外債を買わなきゃいけない、はい、でその外債なんですけれども、はい、外債を買ってドル円のレートが安定していればいいんですけれども、はい、ドル円のレートが下がったりとか、うん、あるいは金利が上がって、金利が上がると債券の値段下がっちゃいますから、はい、そうすると含み損を抱えちゃうんですよね。はい、で今回の場合は、金利が上がって債券の値段が下がった、さらにですね、ドル円が下がっちゃったんで、はい、ダブルパンチを受けたんですよね。
日本の生命保険会社などの機関投資家は、債券価格の下落と、はい、それからドル円相場の下落で、はい、両方のダブルパンチ損失が出ちゃった、
まあ、そういうことですね、はい、まあ、細かいことを言うとですね、期間によって微妙に違うんですけれども、うん、まあ、これ一様にするとやっぱりちょっと損失が出てると、はい、でそれで3月末までに処分しなきゃいけないということで前倒しに、はい、処分をしてきたわけなんで、でこれは、対外および対内証券売買契約の動向というのがですね毎週財務省から発表されるんですけれども、はい、これを見ていきますと、これをちょっと追っていきますと、はい、もう明らかにわかるんですよね。
はい、はい、財務省から発表されるこのデータで明らかになってきたことがどういったところかなというのが、はい、はい、このグラフです、
はい、2月の1週から、ほぼそこからですね4週間ごめんなさい5週間の間にですね、
はい、
約 3.3 兆円の外債を売ってるんですよね、
はい、
でそれがほとんどいわゆる円に変えてますので、はい、これはいわゆるドル円の売りになってますよね。
3.3 兆円分の、はい、まあ、外債の売り越し状態ということですね。そういうことです、まあ、買ったり売ったりあるんですが、総裁して
そうですそうですネットということですね。
ネットで売りの方が 3.3 兆円も大きくて、はい、これが為替で円買いになっ
ていたということです。でさらにもう一つあるのは、はい、こちらの図で言いますと3月1週なんですよね、
はいはい、
でこの時にこの前後して黒田総裁が再任されたじゃないですか、
は
い、で黒田総裁が再任されて、はい、いわゆる今現状の日銀の政策がこの後も続くということで、
はい、
海外投資家が日本の国債を買い戻したんですよね。
あ、はい、
でこの額が3兆円なんですよね。3月の1週だけで
海外の投資家が日本の国債を買うということは、はい、すなわちこれ円買いになるんですか。
円買いです、
はい、
ですので、はい、ここの3月の1週で、はい、日本の投資家が外債を売ったのが 1.2 兆円、
はい、
海外の投資家が日本国債を買ったのが 1.3 兆円、合わせてこの3月の1週だけで、はい、2.5 兆円分のほぼ円買いが出たということなんですよね、はい、この前後で。
この時って結構ドル円相場下落がきつかった週ですかね。
そうですね、この週は3月の1週って書いてますけれども、これはですね2月の28日から3月の2日までの1週間なんですよね、はい、でこの日この1週間のドル円の高値安値見てみますと、はい、高値が107円の68銭、
はい、
安値が105円の24銭。
あ、2円も円高いってる。
この105円の24銭っていうのは、はい、ちなみに今年の安値の週です。
今年のどん底ですね、今のとこね。
こういうふうに、このように説明すると、 っぱり105円の24銭までドル円が売られたという理由が一つ分かってきちゃうんですよね。
うん、この3月2週に入ると逆に上に行ってますけれども、
はい、これは今日の朝発表されたやつなんですけれども、はいはい、やっとここに来て海外の中長期債これ約 1.1 兆円ですね、
はい、
買いが出てます。ただし、はい、この週もですね、海外投資家の日本国債の買いは続いていて、
はい、
この週6000億円出てるんですよね。すると、はい、ネットではこの週でも5000億円分の円売りドル買いしか出ていないっていうことなんですよ、はい、ということはまだ依然反発力が鈍いということですね。
このあれ本邦機関投資課税っていうのは、はい、去年の秋ぐらいから本腰入れて外債投資やるぞって公表してましたよね、
はい、そうですね。いろんな生命保険会社さんが出ていたのは、うん、ドル円が110円に近いところで、うん、オープン外債ですから、はい、ヘッジなしの外債投資をするっていうふうに表明してたんですよね、
はい、
でこのオープン外債っていうのは、ヘッジがありませんので、はい、実弾のドル買い円売りが発生するはずだったんですよ。
そうですね。円安のパワーとしては相当大きいものだったはずですが。はい、
結局腰が引けちゃったんですね。
蓋開けてみると、ちょっと損切りした分もいっぱいあって、ね、今となってもこの水準でもちょっとあんまり買ってないんだ。はい、
それがこれから説明するまでいくつかの理由のうちなんですけれどね。
はい。はい、これがまず一つ、
はい。
あとは？
昨年の11月に日銀の黒田総裁がスイスでリバーサルレートっていう理論に触れまして、
はい、
金融政策いわゆる低金利が長く続くことによって副作用が生じるっていうことを語ったんですよね。
これで、まあ、メディアは巣は出口論に着手かみたいな、
はい、おっしゃる通りです。
書き方しましたね。
というのは、はい、副作用を認めるということは、はい、自分の政策に対して少し少々間違っていたんじゃないかなということを認めてしまって、はい、でその後も年明けになりまして、
はい、
日銀がいわゆる、債券の買い入れの減額を2度やりまして、はい、でこれを海外投機筋から、それってテーパリングじゃないのっていうふうに、
ね、そうですよね、差し値、オペですね、オペ減額、
銀歯オペですね、はい、
はい、
でこれは本当はですね、これ日銀の、はい、市場局っていうのは担当するところで、はい、日銀の政策を実行する企画局というところと全然違うんですよね、うんうん、
はい、
ですけれどもいわゆるそういう理屈っていうのは投機筋には通らなくて、はい、いわゆるそういう、そういうふうに説明、日銀が説明してもただのへりくつとしかもう受け取らないんですよね。
そうですね。だって、今までやってこなかったことですからね。
そうですね。
減額するなんて。
そういうことですね。はい、ですので、これ日銀のいわゆる微妙な政策のスタンスっていうのも、こういったところに影響してきたんですよね。
今年はいよいよ日銀も出口を模索しなきゃいけないというところに来てると思われちゃってるわけですね。
そうですね。おっしゃる通りです。はい。
それからアメリカの金利上昇っていうのが2月世界の株式市場にもインパクトを与えましたね。
ありましたね。2月の2日にアメリカの雇用統計で平均時給の前年比上昇率が予想を上回って結局ここがキックオフだったんですよね、
うんうん、
で金利が上昇して株が崩れてしまって、
はい、
で結局あまりにも株価の動きが急だったん で、はい、で外債投資なんかしてる場合じゃないと、はい、買いの手が一気に引いてしまったと、はい、そういうことだったんですよね、
はい
はい。
まあ、金利上昇にびっくりしたということでビックス絡みの、ね、商品が、まあ、早期償還されるとか、はい、無価値になるとかいろいろあったんですが、
はい、
どうも、ね、FRB の新議長パウエルさんがどう出てくるかまだ全然市場はつかみきれないという感じで。
そうですね、はい、まあ、次の FOMC が第1回ですんで
3月はまずね、
どういった、まあ、普通に利上げはしてくると思うんですけれども、はい、その展開がその後の展開がまだちょっと読みづらいですね。
もしピッチ早いと株が持たない
と、持たないですね、株が持たないですね、
はい、
するとまだくすぶるということですね、
はい、はい、ということで、まあ、アメリカの金利長期金利上昇そして政策金利どうなるかというところの不安があると、
はい、
それとやっぱり今大きいのは政治じゃないですか。
はい、政治ですね、
はい、
トランプ大統領がやはり秋の中間選挙を睨んで、
はい、
側近の人事の、
はい、
刷新をしていますね、
はい、はい、これそのかなり側近メンバー入れ替わってしまっていて、
はい、
まあ、ゲイリー・コーンさんもゴールドマン・サックスの方、はい、この方がお辞めになった時にも私驚いたんですけど、
はい、
ティラーソンさんはツイッターで解任されたということ で、
ね、
このもう毎週のように誰かが いなくなるな
んて、はい、そうなんですよね、はい、でここまで来るとじゃあ次は誰っていうことになって、うん、なんかこうウォーリーを探せ状態になってきてるんですけれども、うん、まあとりあえずコーンさんと、ティラーソンをちょっと見ていきましょうか。
はい、
はい、でコーンっていうのは政権内では極めて少ない国際協調派だったんですよね、
はい、
でこの人がいわゆる保護貿易あるいは関税を課すことに対してずっと反対をしてきました、
はい、自由貿易ね、
はい、でティラソンっていうのはですね、いわゆる北朝鮮政策なんかにもずっと反対しまして、うん、昔トランプのことをバカって言ったことがあるんですけれども
忘れませんね
それ有名な話なんでね
、はい
はい、でかつてからも確執が取り沙汰されてきたんですよ、
はい、
で結局いつになるかなと思ってたらこう、ゲイリー・コーンが辞めた後に、ティラソンもいわゆる解任されちゃったんですよね。
もう歯止めが効かない感じがありますねトランプさん。
そうですね、うん、で問題はその後の人事なんですよね、うん、でコーンの後にはですね、クドロっていうのが選ばれたんですけれども、はい、でティラソンの後はポンペオということなんですけれども、
はい、
でこの人たちを見てみますと、
はい、
どう考えてもですねかなりタカ派いわゆるトランプ大統領の いわゆる政策に近い、
うん
うん、ですので、まあ、選んだという理由もあるんですけれどもね、
はいはい、タカ派ということは、まあ、北朝鮮問題に関してはひょっとすると、まあ、話し合いではない軍事的な動きがある可能性も否定できない、
はい、でこの国務長官というのはですね、うん、例えば北朝鮮とのですね米朝首脳会談が5月に予定されていますけれども、はい、これだしやっぱり根回しをしなきゃならないんですよね、
はい、
でもともと北朝鮮に対しては、うん、強硬派だったのでもし、うん、ここで米朝首脳会談でですね、うん、話がまとまらなかったとします、
はい、
そうするとじゃあ軍事行動に出ていいんじゃないかっていうそういうふうなことにも発展しかねないんですよね、
うん、はい、そうですね、
で市場は徐々にそういう最悪な部分までですね、はい、考えてきてますんで、はい、するとこれもやっぱりドル円が重い一つの要因ですかね、
はい
はい、
そして経済の方ですけれどもコーンさんの代わりに来たクドローさんですけれども、はい、今やっぱりトランプ大統領が仕掛けようとしている貿易戦争、はい、通商問題ですね、はい、保護貿易、
はい、
このあたりはどうなっていきますか。
クドローさんはですね、もともとは自由貿易に対しては賛成と言っていたんですよね、
はい、過去形ですか、はい、
で過去形なんですよ、で、
はい、
この人もともとはですねCNBC の経済評論家なんですよね、
は
い、で、まあ、メディアによってはですねコメンテーターなんて言ってることのところもあるんですけれども、
はい、
この人はですねいろんな方がトランプ大統領が当選して株価が大幅下落するって言ってた中で、うん、トランプ大統領 が当選したら株価上がるっていうふうにそういうふうに予想した人の一人なんですよ。
おっとすごいかも、
ですのでいわゆるそういう部分では、はい、経済見通しに関してはただかなり定評があるんですけれども、
うん、はい、
じゃあその方が国家経済会議の委員長やったところで務まるのかとそういう部分もあるんですよね。
そうですね、それはちょっと謎ですよ ね疑問ですね、
はい、でここに来てメディアがやっぱり言ってるのは、うんうん、またゲリコーンと一緒でどっかで衝突するんじゃないのかっていうことを言ってるんですよね、
はい、こうしたまあ人事はやっぱりまあ米株にとってよろしくはないですね、はい、
あまりよろしくないですよね、
うん、はい、そしてアメリカだけじゃないですね、今政治がちょっと混乱を期しているのは日本も同じ
ですね。
これ為替関係ありますかね。
先週ぐらいからですかね、なんか森友問題が出てきましたけれども、ただ僕はね解決するにはすごく時間がかかると思うんですよね、は
い、そんな予想を呈してきましたか、
なんかメディアではいろんな話が出ていますけれども、まあ、短期的にはどちらかというと、はい、中立に近いかななんて思ってるんですけれども、
うん、今まあこれを材料に円買いを仕掛けようという積極的なまあ短期筋の動きもそれほど大きくはまだないですかね、
はい、まだないと思って、
はい、まだないですね、はい、
外国の投機筋っていうのはこうしたスキャンダルに対して一番嫌うんですけれどもね、うん、だけどあまりこう目立った動きっていうのはまだ出てきてないと思うんですよね。
でも今のところはということに過ぎませんので、ちょっとこのまま政治がストップするとアベノミクスがどうかっていうところまでいっちゃいますからね。
そういうことですね。アベノミクスっていうのはいわゆる日銀の政策と一蓮托生ですので、アベノミクスがいわゆる弱くなってくると日銀の緩和も弱くなってくるっていう連想が働くんで、これもあんまりドル円に対しては良くないということですね。
そうすると竹内さん、ドル円相場まだコツンという音は聞こえないと。
当分出てこないんじゃないですかね。もう僕はもう少し戻り歩調があるかなと思ったんですけれども、はい、戻らないですね。
年内100円割れはあり得る。
僕年初では103、118だったんですけれども、高値が113でしたので、5円下にレンジずらすだけで98、113になっちゃうんで、100円割れっていうのはやっぱり今年の一つのテーマじゃないかなと思います。
はい。以上、竹内のりひろの視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて今日は竹内紀博さんをお迎えいたしまして、先ほどはドル円相場なぜ上がらない、まあその理由をいろいろとお話しいただいたんですが、竹内さん現役トレーダーでもいらっしゃるということで、まあ元外銀ではチーフトレーダーでもあったということで、何を見てトレードされていたのか、そのテクニカル何使ってるのということを教えていただきたいなと。
はい、僕はですね、昔自分の独自のインジケーターをですね、CQG という、チャートシステムに出して使ってたんですけれども、でこれをですね見たですね FP ネットのスタッフが、ちょっとこれ MT4 の上でも出せませんかっていうんで、ちょっと協力をしてやってきましたら、MT4 の上に出せたんですよね、そしたらじゃあこれちょっと商品化してみましょうということで商品化してみました。
そのタイトルは
ツインクラウドと言います。
これは銀行でトレーダーをやっていらっしゃった時からこの仕組み
か、これを
使ってらっしゃるんですか。
で少しあの数字といいますかですね、中にあるパラメーターは、少しいじったんですけれども、でこれを3月の1日にリリースしました。
これちょっとどうやって見るのか簡単に教えていただけますか。
このグリーンに見えるのがですね、いわゆる長期戦なんですよね、で青に見えるのが短期戦です、でこれ基本的には移動平均と思ってください。
なんか太いなんかこう雲みたいなクラウドですからね。
移動平均なんですよね。
移動平均なんですね。
でこれ太さが変わるというのは、直前の値動きの変動率、ボラティリティを映してるんです。
なるほど。
でどんな風に見ますかっていうと、今長期線の下を短期線が走ってますので、これは売りトレンドということなんですよ。
これ5ドル円の30分足、あるところを切り取ってるんですが、左側は長期線の下を短期線青い移動平均が走っているということ
ですね。そういうことですね。でこれはですね、いわゆる先ほど申し上げました2月2日の雇用統計以降の5ドル円の下げを取ったものなんですけれども、見方ですけれども、短期線の上限を超えたところで売りになります。
矢印のところですね、
でこれは設定をしていただくことで、メールで飛ばすことができます。
この 矢印が出たところっていうのが、まあ、知らせてくれる機能もあると、は
い、そういうことです。でこの赤が売り、うん、青が買いなんですけれども、はい、まあ、大体下げのところでうまくサインが出てきていると思うんですけれども、
はい、綺麗ですね、はい、
はい、でこちらは、ツインクラウドなんですけれども、はい、これを買っていただくことで、はい、あの僕のメルマガが2ヶ月ついてきます、はい、無料で、はい、
なるほど、はい、このツインクラウドシステムを、まあ、買っていただくと、はい、竹内さんのメルマガが2ヶ月無料になるという特典があるということなんですが、はい、竹内さんって西原さんのメルマガの執筆人でもいらっしゃいますよね。
そうなんですけれども、
はいはい、西原さんのメルマガやめるわけでは
あの西グジットしません。
西グジット
あのハードもソフトも西グジットはしません
のでそれは続けて
続けてだから2本同時に書きます。
はい、じゃあこれと、はい、まあ、それとということで2本同時に書いて、このツインクラウドシステムというのは今簡単にね、あのこの矢印のところで売って、はい、矢印のところは青いので、まあ、買ってというふうにやれば、はい、まあ、利益が出せるというのが、まあ、見ていただけると思うんですが、はい、もっと詳しく知りたい方はぜひ、ツインクラウドでGoogle でググってくださいと、
はい、ググってください。あの多分上の3つぐらい3番目ぐらいには出てくると思いますので、はいはい、ぜひあのご覧になってください。でこの中に僕のですね、はい、あの説明の動画も入ってますので、はい、ぜひご覧に なられてください。
はい、このようなチャートを使って、はい、竹内さんは現役でトレーダーということで、はいはい、トレードされているということですので、はい、ぜひツインクラウド検索してみてください。
よろしくお願いします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきましたが、ここで今週から来週に向けての注目イベントスケジュール、竹内さんからポイントを教えていただきましょう。
はい、やはりですね、はい、トランプ大統領が、はい、通商問題に傾斜してきまして、自由貿易というですね、うん、国際協調の枠組みが、はい、ちょっと疑われてきている段階になってきますので、はい、おそらく各国がですね、はい、反発する、あるいはちょっと調整を図りたいという意味で、はい、19日の G20 がやっぱり注目ですね。はい、
この G20 なんですが、なんと我が国の、麻生財務大臣は
欠席ということになってしまいました。
今のところですけどね、ちょっと出席しないらしいんですよ。これ結構今回重要じゃないですかね。
ただどうなんですかね、代理が行くのかどうかは分からないですけれども、うんうん、はい、いずれにしてもここは注目になりますね。どのような結論が出るかによってで、はい、やっぱり為替市場にはかなり大きな影響が出ますので、はい、やはりこの先の1週間を見た場合は注目していた方がいいと思いますね、はい、
そして来週になるともう3月の FOMC パウエルさんの初仕事、
初仕事ですね、初舞台といいますか、ね、初舞台ですけれども、はい、そうですね、夏時間に入っていますから3時ですね。
あ、少しはマシになりますね。
そうですね、はい、まあ、利上げはほぼ確定的ですけれども、はい、まあ今の経済状況いいですから、はい、今後の政策判断に対してどんな判断をしてくるかっていうのは一つの注目ですよね。
はい、ということで来週はいよいよ FOMC、 そして、まあ、木曜日になると EU 首脳会議とか、あとイギリスの、ね、政策金利など、はい、結構大きなイベントありますね。
ありますね、
はい、為替が大きく動く可能性大いにありますので、シートベルト締めてこの年度末皆さん乗り切っていただきたいというふうに思います。ということで、ここまでのお相手は、
はい、シンプル FX トレードの竹内紀洋でした。
大橋ひろ子でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週、来週は西原浩一さん帰ってきます。来週お会いいたしましょう、はい、竹内さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ごきげんよう。
失礼します。